いた主に期待しながらご覧いきたいと思いますが、1分動画なんですけども、ちょっと今日はですね、多いんですけども、ペンテコステのやつを見てもらう前に、昨日賛美大会がありまして、で、長崎県予選で、昨日の1位はですね、山田とゴスペルクラブなんですけど、今日特別賛美をしましたから、2位が2つあったんですけど、インターと山田との合流チームが2位になりましたので、それを見てもらいたいと思います。その後、ペンテコステのを見てもらいます。じゃあ、お願いします。最後が決まってないので、このまま決勝に出さないでください。それだとですね、これはなんていうか、揃っていないというか、アメリカ的なゴスペルだと、アメリカはバラバラになるのが、オリンピックの二次交渉の時に、北朝鮮は一子二子と全部足元も揃うんですが、で昔、そういうの好きだったんですけど、ある時から私はそういうの気持ち悪くなりまして。アメリカはもうバラバラに、みんながそれぞれに笑顔で勝手に歩いて帰ってきます、ね、どっちがいいとか悪いとかいうのはちょっと横に置いといて、今のゴスペルはアメリカ版アメリカ版一人一人喜んで、悪く言えばバラバラ、よく言えばみんな自由に描いてるからですね。はい、感謝します。はい、それではですね、ペンテコステっていうのはちょっと今日は詳しくやらないと思うので、簡単に1分動画で見ていただきたいと思います。お願いします。
皆さんこんにちは。今日はペンテコステについてです。聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けますとイエス様が語られた約束が、イエス様が昇天されてから10日後、復活からは50日後に成就しました。これは教会の歩み、またクリスチャンの歩みにおいて大変大きな出来事でした。ペンテコステの時に弟子たちに聖霊が内住されるようになり、さらに聖霊に満たされる最初の体験である聖霊のバプテスマが与えられました。その結果、信仰が固くなりました。メッセージ、証を通して主が働かれ、たくさんの人々が救われました。印と不思議の技、御霊の賜物の働きが表され、主の技が大きく広がっていきました。このように証人としての力がまさに表されました。またペンテコステは時代の大きな変わり目の時ともなっています。それはここから聖霊時代、教会時代、終わりの時が始まったからです。そしてその流れはさらにリバイバル、終末という神様の大きなご計画が表される重要な時に入っています。その素晴らしいご計画は教会を土台とし、お一人お一人を通して神様が成就されます。ではまた。
はい、ペンテコステは聖霊が初めて臨まれた日です。その時聖霊が与えられるので聖霊に満たされるということが起こりました。すごく大事なことなんですけれども、よく言われるようにコップに水があるっていうのがこういっぱいになるっていう、そういうレベルではなかったんです。水槽の中にコップを突っ込んだら水の中にコップがある状況になる、そういう状況だったんです。で、まあ、後でもう一回言いますけども、一人一人教会っていうのは建物じゃないので、エクレシアっていうのは呼び出された人だから、私たち一人一人が聖霊のバプテスマを受け満たされると、その人たちが集まるとそこが聖霊であふれるんですね。そこに人々が飛び込んでくると聖霊のバプテスマを受けます。わかります？聖霊があふれているところに入ると聖霊満たされちゃう。だから水槽の中にコップを突っ込むとコップは水であふれるでしょう。だから一人一人が聖霊満たされていて、教会が本当に満たされているとそこに入っていくと、それだけで感じる。だからよく昔ですね、賛美の真っ最中に初めて来た人がわけわからないけど涙が流れてきて、ここに神がいると分かったっていうのはね、川岡さんという方はよく話してますけど、彼女だけじゃないんですね。結構何人もいたんです。それは教会が聖霊に満たされて、つまり一人一人が聖霊に満たされて教会に満たされていると、そこに来た時に聖霊に満たされてしまうんですね。それが聖霊に満たされていることです。ちょっと気分が良くなったとかそういうレベルじゃありません。本当にこう内側を作り変えられてしまうんですよね。そんなことね、それがあるということを覚えてください。そこから実は教会時代が始まったということなんですね。で、今日は今日のメッセージに入っていきますが、そのことをちょうど今日日曜日 の聖書ってこんなに面白いが、その格別なことを言ってくださるので、それを見せてください。今日の聖書ってこんなに面白い。ちょっと今日は動画多くてすいませんね。はい、今日のメッセージのポイントが出てきます。はい、
教会にキリストは満ちている。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。エペソ人への手紙1章22節、父なる神は一切のものをキリストの足のもとに従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。この言葉はすごいことを言っています。つまりキリストはすべてのものの上に立つ頭であり、すべてのものはキリストの足のもとに従うということです。そのキリストが教会に与えられているのです。さらに御言葉は続きます。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。教会はキリストの体で、キリストが満ちておられる。そのキリストは一切のものを一切のもので満たす方である。教会にはキリストが満ちておられます。私たちがそのキリストに目を向け、教会の中でキリストに賛美を捧げ、キリストに祈り、キリストから神の言葉を受けるとき、 どんな問題や困難も必ず勝利と解決を見ることができます。不治の病気や心の傷や痛みも精神の病もキリストに触れ、キリストの言葉を受けるとき癒され回復するのです。教会に満ちているキリストにあなたも会いに来てください。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。それでは聖書に入っていきたいと思います。エペソの1章22節23節、もう一度見します。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、これ足の下ですね、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会の方になりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。今日はペンテコステで聖霊が臨んだ日なんですが、それから終わりの時が始まり、教会の時が始まりました。今は新約時代は教会の時代と言われています。でやがてキリストが再臨したらもうそうじゃなくて直接顔と合わせ見るんですけども、この教会の時代は神様は教会を通して働きを進め、教会を通して私を整えます。例えばですね、まずね、イエス様を信じた時どういうことかというと、私たちは一人一人救われるんです。私が誰かの代わりに救われることはできません。私が救われるんですね。でもそれは同時に、例えば私だったら最初救われたまばしキリスト教会っていうその教会の一部として生まれるんですね。だから肉の飯田や木原誠が生まれた時、私は間違いなく私が生まれたんだけど、それは木原忠治っていう父と木原康子っていう母のもとに、木原愛子っていうのと木原信子っていう姉がいて生まれたんですね。その家族の中で生まれたんですね。同じように私たちも一人一人個人で盆上げするんですけども、一人一人が生まれるんですが、それと同時に教会という身体、家族、神の家族の一部として生まれるんですね。これをはっきり覚えてほしいんですね。で、アメリカから日本のキリスト教プロテスタントが入ってきてるから個人主義がすごく強いんですね。で、個人として救われたことは間違いないんですが、教会の一部として救われてるんです。ここをしっかりしてほしい。で、取り扱いは私はその家族の愛の中で、育まれてきて守られてきたし、同時に傷つきもしてきた。そこでいろんなことを経験して成長してくるように、教会を通して私たちは成長していくんですね。だから例えばローマ人の手紙って新約聖書で我々の訳ではそうなってるけど、これはローマにある教会の人々の手紙と訳せるところもあるし、コリント人の手紙もコリントにある教会の人たちにって訳してる教会って、そっちの方がある意味で分かりやすい。ヤコブの手紙はヤコブが書いた手紙ですけどね。テモテの手紙はテモテっていう伝道者に対する手紙ですけども、でもほとんどは教会にかけて書いてある。つまりその教会宛てに書いてあって、教会で読んで、その教会で私たちは成長、育まれ成長していくし、使命ってのは個人じゃなくて教会に与えられているのが、その教会の与えられている使命を一人一人が教会の身体の一部として用いているわけですね。そのことをしてほしいんですね。で、今日そのことについてね、3つにポイントを絞って今日ね、教会ということでお話をしたいと思います。で、まず1つ目、23節、教会はキリストの体でありって書いてあるんですね。で、皆さん、私たちはね、教会なんですけど、クリスチャン、教会ってのは建物じゃないですよ。私たち一人一人集まったね、この集合体、エクレシアなんですけど、キリストの体って書いてあるんですね。で、だから私たちキリストの体なんです。でも、例えば私の体って言ったらね、頭があり、目があり、耳があり、鼻があり、口があり、まあちょっとね、鼻がでかいとかね、いろいろ言われますけども、ね、手が分厚い、足は短いとかね、いろいろありますけど、とにかくあるわけですね。で、キリストの体ってことは、例えば長崎イスラム教会だったら、長崎イスラム教会というキリストの体があって、それぞれがどこかなんですよ。右手と左手は違うんですよ。で、みんなそれぞれどこかの部分なんですよ。で、それがね、時間があるかな、コリント書を見るとね、書いてありますけど、コリント書のね、身体のことに関しては、10章あたりからずっと12章、13章、単語のことと一緒に書いてありますけど、体の一部だってね、12章のところにね、ちょっと長いけど大事だから読みましょうかね。14節ね、こちらで読みます。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっている。そうですね。たとえ足が、私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくてはありません。たとえ耳が、私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくてはありません。 当たり前じゃないかと思うけど言ってる人いるんですよ。例えば、目と耳何にしましょうかね、予言と見分けにしましょうかね、まあ、予言と見分けくっついてることが多いからな、全く違うんですよ。予言と癒しにしましょうかね。でね、あの人みたいな予言は私はできないから、私なんかいても仕方がないわっていう人がいる。でね、癒しがあったら ね、あんなふうに癒せないから、ね、私はもうここにはいらないわとか言う人がいる。ばっかですよね。どこるかな愚かですね。だって目は見えない、目は見えるけど聞こえないんですし、耳は見えるけど聞こえないんですよ。役割が違うし働きが違うんですよね。で、今回ね、もし体全体が目であったらどこで行くのでしょう。気持ち悪いですね。目って言って ね、だからね、体で行くところだったらどこで行くのでしょう。耳ってね、これも気持ち悪いです ね。で、しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったので、御心に従って教会も一緒で一人一人がその役割がある。しかしこういうわけで器官は多くありますが体は一つ。いろんな器官があるけどそれで体が一つのように、いろんな役割が一人一人あって教会は一つの、まあ、ローカルチャージとしては一つの教会、大きいは群れの教会となるわけですね。で、目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かってあなた、私はあなたを必要としないことは できません。私すごく好きな言葉の次、それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなんですと聖書ははっきり言っている。ああ自分はちょっと弱いな、なんかかえってみんなに迷惑かけるような存在だなともし思っていたら、それが本当かどうかは吟味しないといけませんけど、仮にそうだとしても帰ってなくてはならないと書いてあるんですよ。これを忘れないで、いいですか。聖書はっきりと言ってる。で、また私たちは体の中で比較的に尊くないとみなす感をことさらに尊います。こうして私たちの見栄えのしない感はことさらに良い格好になります。これ書いてあるね。つまりここね、すいません、説教変わってしまうからこれじゃありませんけど、たっとくないとみなす感をたっとぶし、見栄えのないしないかことは良い格好になる。見栄えがしないところはね、一生懸命こうね、こうカバーしてよくする。化粧は見栄えがいいのはもっと見栄えよくするんでしょうけども、まあ、よくわからないけど何かというと、そうですね、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらにたっとんで体をこのように調和させてくださったのです。うんぬんと続きます。それは体の中に分裂がなく、各部が互いに至り合うためです。もし一つの部分が苦しめれば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれば、すべての部分が共に尊ぶんです。喜ぶんですよ。いつも時がちょっと入るでしょ。そしたらね、ここが痛いんだけどね、ここが痛いことによって体全体がね、大変なんですよ。眠れなくなったりするんですよ。ここしか痛んでないから、ここだけ痛んで、あとは平気なはずなのに、そのために困るんですよ。わかりますよね。で、一つの喜びは全部が喜ぶと書いてある。で、あなた方はキリストから出てた人々は器官なのです、書いてあるんですね。で、何を言いたいかというと、一つ目のポイントはね、一人一人にいろんな役割が必ずあるんです。そして、いらない人なんて誰一人いないんです。役割のない人もいないのです。必ず神様はあなたをこの教会の一部として役割を持っている。もちろん、どこかで使わされて別の教会に行くことはあるでしょう。ことぶき派遣とかね、わかりました、今ね、結婚していくってことです。あるいはですね、神に示されて宣教していくとかね、導かれていくことはあるでしょう。でも、今置かれているこの教会、もし導かれたら、その教会の一部として、必ずあなたに役割があって、その教会になくてはならない存在なんだってことなんですね。それを自分に関してそう思っていることと、お互い、それを発揮しててほしいんです。あの人はいらないなんて人は、いないんです。誰一人いないんです。自分もサタンがこの辺でぐちゃぐちゃ言ってもいいですか。ああサタンさんさよならって言ってですね、聖書はそんなこと言ってないんです。誰一人いらない人はいらないのです。いらない人はいないのです。必ず一人に役割があって、自分もいるし、あの人も必要なのです。神様のため、これがまず一つ目のポイントね。二つ目はですね、エペソに戻りますよ。エペソに戻りますと、二つ目はですね、22節に戻りますよね。神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものを上に立つ。 頭であるキリスト教会の方になりました。キリストはすごいというのは、一切のものから全てを足の下に従わせているんですね。まあ、天においても地においても一切の権威が与えられていますで、ね、大宣教命と言われましたよね。でここ でそしてそのキリストを頭であるキリスト教会の方になったと書いてあるから、教会の頭はキリストなんですね。で各部分が体で言えば頭の指令、脳の指令によって動くんです。だからいいんですね。左手にお茶碗持てと脳が言って、右手にお箸を持てと言って、まあ、右利きの場合ですよ。で口が開けろと言って、手を動かせと言われてこう食べるからいいんですね。右手にですね、あの箸投げろって、左手にですね、あのお茶碗捨てろと言って ね口は閉じろと言ってね、足が走れとか言ったらえらいことになりますね。わかりやすいってことは、脳の指令によって動いたとき一つのことができるんですね。キリストが頭で、このキリストに一人一人が従うとき、キリストの言葉に、あるいはキリストの命令に本当に一人一人が従うときに、教会は一つになるし、神の働きが進むんです。でもちろんその中に秩序があって、立てられた者がその声を聞くって役割があるから、そういうことはあります。でも一人一人が本当に神様の言葉に従っていくときに、教会は一つになっていくんですね。これを覚えておいてほしいですね。これが二つ目ね。そして三つ目に言うとね、一番最初に言いましたけれども、ちょっとこのエペソの教育前の手前のあたりね、16節あたりいきましょうかね。18節、ごめんなさい。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、心の目が曇ることがあるんですね。そうすると分からなくなる。今日心の目をはっきりしましょうね。曇った人はその雲を取ってもらいましょう。心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる恵みがどのようなものか、神の召し、言い換えれば使命です。そして生徒の受け継ぐもの、生徒ってクリスチャンですよ。皆様お互い生徒ですよ。クリスチャン、イエス様を信じた人の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかって書いてあるんです。だから私たちとしては神様から素晴らしい栄光に富んだものを受け継いで、そして一人一人に使命が与えられている、役割が、召しが、それは素晴らしいんですね。それはね、でもね、教会に与えられてて、その教会の一部として私は与えていくんです。これが分かりやすいのは賜物なんです。御霊の賜物、御霊の賜物とは聖霊の賜物なんですね。あるいは聖霊の現れという人もいますけど、で何かというと、賜物はね、一人一人必ず与えられてるんだけど、例えば私が癒しだったとする、私を通して癒しが間違いなく私を通して現れるんです。でも私は長崎で賛美教の一部としてその癒しの賜物が与えられてるんです。わかります？だからいつも長崎で賛美教が離れてしまうと、この癒しの賜物は生きなくなるんです、ね、以前ある教会に、長崎じゃありません、明確に癒しの賜物が来ていました。電話で祈っては治る、集会の時に私も祈りますけども、その人にも一緒に祈ってもらいました。本当に癒されました。正解すると少なくても20人、多い時は40人を超える人が集まりました。必ず毎回癒しが起こっていたからですね。でそしてところがですね、1人の40代の男性ががんになりました。でステージが今で言えば4か5ってあるんですけど、よくわからないけど、とにかくもうあと数ヶ月、3ヶ月いったかな、3ヶ月ぐらいだったんです確か。そしてみんな教会で乗ったらね、良くなってきたんです。それで韓国に何日行きましょうってことで、牧師とその人、その男性とその癒しのために持った人、その仲間が 4,5 人で行ったかな、行ったで帰ってきた後に、まあ、何かあったんでしょう。そのがん の男性とその癒しのために持った女性とその仲間の人たちが教会を出て行っちゃった。で実はその時誘われた人がいるんですけど、その人はその人を通して癒されたんだけど、はっきり教会に残らなきゃいけないと思った、教会にポイントがあると思ったので誘われたけど断って残ったんです。何が起こったかというと、そのがんの男性はね、その後ね、すぐ亡くなるんです。裁かれたんじゃありません。本来、医学的に言ったら、もう数ヶ月の命を得た通りになったんです。裁かれたんじゃありません。つまり、普通に医学的にその通りに亡くなったんです。せっかく良くなってきたのに。そして、その人たちのグループは、血でバラバラになって、その癒しの賜物を持っていた人は、その後一切聞きません。一回だけね、手紙もらったんですね。今、宣教師と一緒にやってますってね。で私その時ね、若かったの。あれは暗黙にね、また戻りたいという意味だったんですね。だから正解かなんかあれば誘ってあげればよかったの。でも私はね、ああ、じゃあそれならそれでいいや、よかったなと思って、何もなかったんですね。若かったですね。今ならそれぐらいのことは配慮するんですけどね。それでね、で残った方の人はね、その後ね、ご主人は救われたし、 お嬢さんは奇跡を体験したし、で牧師にまでなってね、すごい祝福されたんですよ。面白いなと思うんですよね。あのね、教会なんですよ。みんなそれは自分のものだと思う。自分のものじゃない。それは教会に与えているものを神様一人一人に表していくんです。新約時代はね、ここはっきりしてほしい。で、あの一人一人にあるんですよ。賜物は一人一人に与えてるし、一人一人に使命あるんだけど、それは教会と共にあるんだってことなんですね。で、これがね、特にプロテスタントは弱いんです、実は。特に日本のキリスト教はアメリカから来たから個人主義が強すぎて弱いんです。いいですか？間違いなくその人に現れてるんです。間違いなくその人に与えられてるんです。だけどそれは教会の中で与えられてるものがその人に現れてる。ここを知ってほしいんですね。それをね、覚えてください。で、例えば今は反物分かりやすいけど、反物じゃなくて働きでもそうです。賛美の働きでも、海外選挙の働きでも。海外選挙は本来ね、すべての教会に使命があると思います。でも多くの場合はね、それを受け取ってないことが多い。で、秋元牧師も一番最初来た時は東京に一つ大きな教会を建てようと本当に思ってたんですね。かつてはインドネシアの海外宣教師を献身したのにね。で、そう思っていたら神様が世界中に行きなさいって言ってきて、えっと思ったけど確かに神だということで踏み出していったんだ。例えばこの群れにいたら、あの海外宣教に行ったって言っても、あっそうってね、よかったねってね、次どこ行くのって聞かれるでしょ。特別なことじゃないんですよ。教会がその召しを持って応答してるから、あの私他の教会だって召されたときはいっぱいあると思うんです、基本的に。ただ応答してるかどうかですね。教会に召しがある、ここなんですね。賛美の働きもこの教会だとね、あの普通にやってるでしょ。でもこんなに賛美をして、そして一般のところ出て行ってる、いろんなところに路上に出て行ったり、いろ、まあ、今はコロナ行きませんけど、いろんな施設に行ったりしてるでしょ。それはね、普通あんまないんです。だって東京だけじゃなくて地方教会まで行ってるし、申し訳ないけどよく行くのは度胸あるなっていうチーム行ってる。それはなぜかっていうと、教会に飯があってその飯に応答してるからです。いいですか？うちだけあるって言ってませんよ。他もあるでしょうけど、でも応答してるかどうかなんですね。そこに応答してるから、教会と共に行くときに開く。だってね、最初賛美で本当にうまかったりやってた人たちはね、出て行って、自分たちで最初やったけど続かなくて、もうほとんど賛美で働いてません。これも客観的事実としてあります。でそれは何かって言ったら、みんな間違えるんです。俺がこの賜物が与えられた、俺にこの飯があると思うんですけど、間違いじゃないけど正しくないんです。教会に与えられている飯と賜物がその人のうちに現れてくるんです。すごく大事なところなんです。聖霊が注がれたとき、ペンテコステのとき、一人一人に注がれました、確かに。でもそれは、みんなが集まっていて、そこから教会時代始まったから、はっきり言えば、教会に注がれたんです。使徒行伝を見ていくと、もちろん一人一人が体験しています。でも、それは教会という恵みの中で受けるのです。これを知ってほしいんですね。だから、それをね、知っておくかどうか、すごく大きいんですね。で、そのことをね、今日はね、いつもペンテコステの時は聖霊のこと言って、さっき言われても3つの変わった話とかよくするんですけど、今日はそうやって教会っていうことに関して、ね、神様はしっかり語りなさいと言われたの。どうしてか、これから教会を通して働きが本格的に始まるからです。教会が始まって33年長崎に関しては経ちました。群れ全体で言えば80年からだから、38年かな、7年だね、経ちましたけども、長崎エルサレム教会に関して言えば、これからいわゆる教会としての本格的な歩みが始まっていきます。その中で一人一人の召しも開かれ、賜物が現れてくるでしょう。で、教会の時は共に進むんですね。これをどうぞ覚えてほしいと思いますね。それはね、全然束縛じゃないですよ。教会ってのは守りであり自由です。本当の意味で聖霊の自由があるから、召しに来たら喜びがいきます。神が与えた賜物を用いると、なんか神の技に預かれるから、すごい感動と喜びがきます。これをね、どうぞ覚えてほしいんですね。で、そのことをね、今日神様はね、語るように言われたんですね。で、ぜひそのことをね、どうぞ覚えてください。3つ言いました。1つ目は、私たちは、キリストの体である。誰一人としていらない人はいない。あなたも必要だし、周りの人も必要だし、一人一人に役割がある。一人一人にその体としての役割がある。頭はイエス・キリストなんだ。 だからこのイエス・キリストに言われることに従っていくならば、私たちは一つになれるし、神の働きは進むし、いけるんですね。わかりますよね。右手が勝手なことをして、左手が勝手なことをして、ね、右足が勝手で、ね、こう右手と左手がこっち行ってね、なんか山岡さんがリボジョイってこんなやってましたけど、それはまだいいです。こうギャーッと吐きてね、右足は前に行こうとして、左足は後ろに行こうとしたら、また先って感じですよね。大変なことになりますよね。いや、手が勝手に動いたら、右手と左手が勝手に動いてね、なんか食べようとして、私の手ならありそうですよね。食べようとしたら右手と左手競争して取り合ってね、はっとか言ってね、大変なことになりますよね。ね、違うんですよね。脳の指令によってこう動くとき、ちゃんと正しくできるんですね。神のイエス様の指示に従って動くときに、教会は生きるのです。そして一つになれし、神の働きが起こるんですね。これね。そして3つ目は、そして教会に使命が与えられ、賜物が注がれている、聖霊が注がれてきているから、その中で個人に賜物もあられるし、その一人一人に使命が与えられるんだけど、教会という中でそれが開かれてくる、現れてくるということね。ここをしっかり捉えておいてほしいと思いますね。で、そのことをね、ぜひ覚えてください。今日はね、教会ということをね、しを入れました。で、ここがね、しっかりするとね、これから働きはね、確かな働きが始まります。一時的にパッと話す打ち上げ花火でもないし、確かな働きが光りできます。で、身の残る働き、いつまでも残る働き、そういう働きをこれから神はね、始めようとされています。そのことをね、ぜひ覚えていてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。33年経ち、34年目が始まりましたけれども、非常に大きな収穫、大収穫がやっていることを覚えます。その収穫に向かって、教会と土台をもとに私たちを導き進ませてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。その求めと願いに応えて主が与えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの御座に出てまいりました。一人一人に今必要なことを願い求めに応えてくださり、あなたが豊かに働いてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒しされよ。背中の痛み、関節の痛み、やすまってめずる、消えてなくなれ。一回治ったと思ったところがまたぶり返します。その時に徹底して感謝して手を置いて祈りなさい。私はその時に根本から癒そう、またその時語られることがあるので、その声を聞きなさい。耳鳴り、あるいは耳が聞こえにくい、イエス様になって耳を完全に癒されよ。耳が溜まっている人、それを神様は完全に取り除いてください。偏頭痛、イエス様になって命ずる、完全に癒されよ。すごく自分はいいと思ってやってるんですけども、ちゃんと主に聞きなさい。それは必ずしもいいわけではありません。主に聞くと全く違うことを語る人がいます。自分に関してあれ、誰かに対して良いと思ってやっていることが神様がおっしゃることは違うことの場合があるので、主に聞いてごらんなさい。そうするとはっきり分かります。で、主に言われることに応答し、主に言われることをしていくときに、今まで一生懸命やってもうまくいかなかったことは一気に動き始め、うまく回り始めます。私はあなたに語っている、語っている、それを聞きなさいと知られます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに、 限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをよろしくお願いいたします。